音声による議会広報、8月10日発行の声の県議会だより第130号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。最初は令和3年4月臨時会の概要について、2番目に代表質疑者4名とその質疑及び答弁用紙について、3番目に令和3年第2回定例会の概要について、4番目に一般質問者9名とその質問及び答弁用紙について、5番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、6番目に常任委員会の審査の概要について、7番目に変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の開催について、8番目に茨城県議会改革推進会議の開催について、最後に決算特別委員会の設置についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。はじめに、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大防止と社会経済の両立のために、以下の事柄に留意して生活しましょう。1、マスクは正しくつけ、30分に1回以上換気する。野外でも社会的距離、なるべく2メートルを確保し、帰宅時、食事などの前後、ドアノブなどに触れた後などには、石鹸などで手洗いする。2、会食は短時間少人数で、会食開始前に茨城やまびえちゃん利用登録を済ませ、会話するときは必ずマスクをつける。3、感染者やその家族、医療従事者などへの不当な差別は絶対にしない。それではまず、令和3年4月臨時会の概要及び代表質疑についてお伝えします。令和3年4月臨時会が4月28日に開かれました。知事から、ワクチン接種体制整備、営業時間短縮要請協力金の支払い、感染症検査付き県内宿泊旅行などを支援する、いば旅安心割事業などに必要な予算に関する令和3年度茨城県一般会計補正予算案及び専決処分報告の議案が提出され、各会派から提出議案について代表質疑が行われました。また、議員から新型コロナウイルス感染症対策の充実・強化を求める意見書が提出されました。これら3件の議案は、本会議での採決の結果、全会一致で可決・承認されました。いば旅安心割事業とは、新型コロナウイルス感染症の検査と旅行を紐付けた支援制度です。旅行日の1週間以内に抗原定量検査または PCR 検査を受診し、陰性だった県民を対象に宿泊旅行料金の割引を支援します。臨時会では代表質疑に、福地源一郎、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党、山中太子、日本共産党の4人が登壇し、質疑を行いました。最初に茨城自民党の福地源一郎議員が質疑を行いました。感染力が強く重症化リスクの高い変異株の感染拡大を食い止めるには、変異株感染者を早期に特定、隔離、治療することが不可欠である。検査体制整備に向けた予算確保が講じられているのか、との質疑に対し、知事は、県衛生研究所では1月25日から変異株 PCR 検査を開始しており、4月13日時点で全国の検査率は約 34% であるのに対し、本県では直近1週間で陽性検体の 50% 以上について変異株検査を実施している。 県では第4波の感染ピークをできる限り抑えるため、検査体制の拡充に取り組んでいく、と答えました。次に、第4波を受け、医療提供体制の逼迫を想定し、病床確保や入院調整などを指揮する体制強化にどのような方針で取り組むのか、との質疑に対し、知事は、入院優先度参考スコアを策定し、患者の症状などに基づく入院要否の判断基準の明確化を図った。また、退院基準を満たした患者を受け入れる後方支援病院を設定し、円滑な定員を促していく。さらに、患者が急増する局面での職員の弾力的な配置など、県入院調整本部における運用を適宜見直し、体制の強化を図ってきた。引き続き体制の強化に取り組んでいく、と答えました。他に、予算編成方針、介護福祉施設退院促進事業なども質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。子どもにも感染が広がりを見せており、学校や福祉施設でのクラスター対策などに、これまでの延長線上から脱却し、より強力な対策を講じるべき時期である。感染拡大を食い止めるため、何を強化し、どのような対策に取り組むのか、との質疑に対し、知事は、医療提供体制の逼迫につながりかねないクラスター対策強化のため、発生施設の運営体制の維持や業務継続を支援する新たなチームを設置する。国立感染症研究所などと連携し、必要な知識や技能を習得するための研修会を開催すると答えました。他に、中小企業の支援、医療従事者への支援についても質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。変異ウイルスの急拡大が懸念され、ワクチン接種を進めなければならない。また、感染ピーク時に向け、医療提供体制などを確保するとともに、相談体制の強化なども必要であるが、感染再拡大への備えにどう取り組むか、との質疑に対し、知事は、安心して接種を受けてもらうため、コールセンターの拡充や、副反応の相談などの連携医療機関を設置する。また、退院支援の強化に取り組み、今後の感染急増時においても適切な医療が提供できるよう体制構築を進めていく、と答えました。他に、新型コロナウイルス蔓延防止対策も質疑しました。最後に、日本共産党の山中太子議員が質疑を行いました。営業時間短縮要請のたびに中小事業者は倒産や廃業に追い込まれている。県独自に協力金の上乗せを行い、飲食店以外にも拡大すべきと考えるが、所見は、との質疑に対し、知事は、飲食店以外への支援は現在、県独自の緊急事態宣言に伴う一時金の支給を進めている。また、飲食店への協力金は県財政の負担が大きく、融資や雇用調整助成金などの総合的支援にも取り組んでいるため、現時点で追加的な支給は考えていない。県としては、迅速な支給の実現のため、効果的な広報や申請の簡素化、電子申請の活用などに取り組んでいく、と答えました。他に、検査体制の拡充も質疑しました。次に、令和3年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和3年第2回定例会は、6月1日から6月18日まで、18日間の会期で開かれました。議案は議員などから、地方衛生研究所の機能強化を求める意見書、中小企業支援策の抜本的な拡充強化を求める意見書など、知事から、 令和3年度茨城県一般会計補正予算、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例などが提出されました。一般質問は、県総合計画の進捗及び知事就任後4年間の評価、子どもアドボカシーの推進、気象庁地磁気観測所の移転、出産・子育ての課題と少子化改善の取り組みなどの項目について行われました。子どもアドボカシーとは、子どもの意見表明権、子どもに影響を及ぼすすべての事柄について自由に自己の意見を表明する権利を保障するための取り組みのことです。続けて各常任委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクト、森林故障環境税を活用した生活排水対策、地方衛生研究所の機能強化に向けた課題などについて議論されました。予算特別委員会では、人権教育における視聴覚教材の活用、県が主導する大規模ワクチン接種体制、東海第二原子力発電所の広域避難計画などについて質疑が行われました。変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会では、県執行部から DX によるスマート自治体の推進の現状などについて聴取するとともに、有識者から意見を伺い、活発な議論が行われました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの20件の議案が可決、同意、承認されました。次に、一般質問についてお伝えします。令和3年第2回定例会では、一般質問に、中村治、茨城自民党、村本修司、公明党、塚本和也、茨城自民党、磯崎達也、茨城自民党、坂本龍二、茨城自民党、沼田和俊、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、下地健次郎、茨城自民党、西野はじめ、茨城自民党、の9人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の中村治議員が質問を行いました。知事は計画に掲げた4つのチャレンジについて、現時点での成果と課題をどう評価するのか、目標達成に向けた意気込みは、との質問に対し、知事は、企業誘致や医師確保など、数々の成果を上げ、取り組みは着実に進んでいる。期待値を下回る指標もしっかりと分析、評価し、さらなる施策を打ち出している。コロナ禍による経済活動の停滞など、新たな課題にも、挑戦、スピード感、選択と集中の基本姿勢を一層徹底し、取り組んでいく。と答えました。他に、保健所の人員、施設整備の充実強化、県民の安心を支える消防防災体制なども質問しました。次に、公明党の村本修司議員が質問を行いました。弱い立場の子どもの意見表明権を保障し、権利を擁護する取り組みを具体的にどう進めるのか、との質問に対し、保健福祉部福祉担当部長は、一時保護された子どもの適切な処遇確保のため、第三者評価を取り入れる。また、子どもの権利を説明した子どものための権利ノートの記載内容の充実に取り組むほか、意見表明支援員の育成に向けモデル的に取り組む自治体も参考に、児童福祉司や施設職員などの研修カリキュラムの改定を図ると答えました。他に、エビデンスに基づく政策立案の推進、 ICT を活用した質の高い学びの実現なども質問しました。次に、茨城自民党の塚本和也議員が質問を行いました。地磁気観測所は鉄道の電化に大きな影響を及ぼし、本県の都市化の足かせとなってきた。今後の県政を展望する上で、県外移転や補償を国に求めていくべきであるが、どう考えているのか、との質問に対し、知事は、この施設の立地は鉄道ネットワークなどを考える上で大きな課題と認識しており、国の責任において早期に県外へ移転することや必要な補償を行うよう要望する。今後も本県の発展の制約とならないよう取り組んでいく。と答えました。地磁気観測所とは、石岡市柿岡で地磁気の観測などを行っている国の機関です。方位磁石などからもわかるように、地球には磁場、地磁気があります。電流により生じる磁場が観測の支障となるため、観測所の半径約 35km 圏内を走行する電車は電化の方式などで制約を受けます。他に、品川駅を拠点とした茨城県のイメージ戦略、県立高校の志願者減に対する歯止め対策なども質問しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が質問しました。コロナ禍の中、家事・育児などの女性への偏りが鮮明となった。女性の視点に立って少子化問題の見直しが必要と考える。出産・子育ての課題をどう認識し、少子化改善にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、少子化の最大の要因は未婚化・晩婚化と認識している。少子化改善のため、男女の出会いの場の創出、子育て世帯の経済負担の軽減、保育所など保育の受け皿拡大、ワークライフバランスのための働き方改革を促進していく、と答えました。他に、働き方改革、郷土意識を育む観光施策と教育なども質問しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問しました。地域活性化につなげるには、スポーツツーリズム研究会のような場を設け、市町村の枠を超えた連携や民間事業者の活用を推進すべきだと考えるが、スポーツツーリズムの今後の目標と取り組みは、との質問に対し、知事は、交流人口の拡大や地域の魅力向上などの有用性に加え、稼げる地域づくりを重要な視点として、今後もスポーツツーリズムの推進に取り組んでいく。また、状況に応じて民間事業者などを入れた協議の場を設置していきたい、と答えました。他に、美保栄線バイパスの延伸、空き家対策なども質問しました。次に、茨城自民党の沼田和俊議員が質問を行いました。これまでの中小企業への支援をどう評価し、アフターコロナを見据え今後どう取り組むのか、との質問に対し、産業戦略部長は、6200億円以上の事業者への資金需要への対応や、飲食店への営業時間短縮要請協力金の支給などにより、昨年の倒産件数は前年を下回った。今後は、伴走型の融資制度や人材育成費の助成、さらには税理士などによる M&A 支援の報酬制度を開始するなど、事業者の前向きな取り組みを後押しすると答えました。M&A とはマネージャー&アクジションの略語です。企業の合併買収の総称で、近年では中小企業などにおける事業規模の拡大や事業の承継などを目的として行われることもあります。他に、日本遺産認定施設を活用した観光誘客、スポーツ選手の育成強化等に向けた取り組みなども質問しました。次に、 茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。医療資源の偏りにより、新型コロナウイルスワクチンの接種機会やスピードに不公平が出ないよう、市町村をどう支援するのか、との質問に対し、知事は、接種に従事する医療従事者が不足している市町村に対し、医師の派遣調整や看護師のマッチングを支援している。また、接種を加速させるため、県独自の大規模接種会場を県内5カ所に設置する。さらに、国に対しワクチンの供給量や納期などの情報提供を速やかに行うよう要望していく、と答えました。他に、医師確保対策の4年間の総括と今後の展望、県立中高一貫教育校の在り方なども質問しました。次に、茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。学校での防災教育が放射線防護知識を身につける上で重要であり、知識を持つ教職員を学校へ配置し、その状況を地域へ周知することも必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、児童生徒が原子力災害時に主体的に行動できるよう訓練の実施を支援するとともに、教職員への実践的な研修にも取り組んでいく。また、研修受講者には修了証を発行し、リスト化するなど、研修成果を視覚化し、教職員の自信と保護者の安心感につなげていく、と答えました。他に、原子力行政の新たな展開、原子力産業の振興なども質問しました。最後に、茨城自民党の西野はじめ議員が質問を行いました。国道461号は、県北地域の産業や経済を支える重要な路線であり、北沢トンネルの開通は観光客の呼び込みなど、県北地域に大きな効果が期待される。トンネルの整備状況と今後の見通しは、との質問に対し、土木部長は、北沢トンネルについては昨年3月に貫通し、現在仕上げとなる通信や防災設備などの工事を実施している。工事完了後、設備検査や防災訓練を行い、本年秋頃に開通できる見込み。一日も早い開通に向け整備を進めていく、と答えました。他に、コロナ後の観光振興、地域公共交通の活性化なども質問しました。続いて、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和3年第2回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、高安弘明、県民フォーラム、江尻かな、日本共産党、中村隼人、無所属、村本修司、公明党、岡田拓也、茨城自民党の6人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の金子照久委員が、昨年度県が制作した県独自の人権問題啓発映画、ホームを多くの人が見て、一人一人何をすべきか考え、行動に結びつけてもらいたい。ホーム作成の狙いや活用状況は、と質疑したのに対し、教育長は、この映画は人権を尊重し多様性を認め合う社会の実現に向け、同和問題をはじめ様々な人権課題への差別意識の解消を図るための視聴覚教材である。市町村職員研修や道徳の授業などで活用が進められている。6月中には県教育委員会のホームページから動画を配信する予定である、と答えました。他に、コロナ禍における就職支援、土木行政に係る市町村要望への対応なども質疑しました。次に、県民フォーラムの高安弘明委員が、県が主導する大規模接種会場での新型コロナワクチン接種について、医療従事者の確保をどう進めるのか、 環境が整えば大規模接種会場で一般の方への接種も順次進めるべきと考えるが、知事の所見は、と質疑したのに対し、知事は、市町村の接種体制に負担をかけることがないよう、医療人材派遣紹介会社を活用し、県内外から広く医療従事者を確保する。希望するすべての県民に接種を進め、早期に集団免疫を獲得することが重要であるため、各市町村を支援しながら接種体制の構築を加速化していく、と答えました。他に、小学校高学年における教科担任制の導入、河川状況の分かりやすい情報提供なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、東海第二発電所から30キロ圏内の避難計画について、策定が求められる医療機関119箇所のうち、策定済みは30箇所、医療機関や高齢者・障害者施設入所者をどう守るのか、94万人の避難所面積が1人当たり2平方メートルで人格権を保障できるのか、と質疑したのに対し、知事は、未策定医療機関に必要な支援を行うほか、バスや福祉車両の確保に向けて事業者と協議を進め、実効性の確保に努める。計画策定の第一目的は、生命や身体の保護であり、避難所面積は避難者の負担を考慮したもの。避難所滞在時間の短期化のため、ホテルや旅館、公営住宅なども活用していく、と答えました。他に、五輪によるコロナ感染リスク、新参拝最終処分場整備計画も質疑しました。次に、無所属の中村隼人委員が、一般向けワクチン接種の円滑な実施に向けては、打ち手不足など多くの課題が伴うが、今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は、一般向けのワクチンは7月初旬から供給される見込みだが、より一層の打ち手確保が必要になるため、市町村と連携し、病院などの協力を得て、派遣などの支援を行っていく。また、県独自に設置する大規模接種会場において、市町村のワクチン接種を保管するなど、新型コロナ感染収束の最大の切り札となるワクチン接種の早期完了に向けて全力で取り組んでいく、と答えました。他に、検査体制のさらなる拡充の必要性と今後の方針、若年層の投票率向上なども質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、市町村立学校の ICT 端末を今後更新する場合の費用負担の対応は、また、子どもたちが情報リスクを理解し、安心安全に利用するためのデジタルシティズンシップ教育の推進が必要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、教育長は、市町村に対し端末更新時の費用負担について意向調査し、財政力で格差が生じないよう県で要望を取りまとめ、国に財政措置を要望する。情報活用上のトラブルやリスクなどを理解した上で、子どもたちが情報を正しく安全に活用できるよう、デジタルシティズンシップ教育の強化に取り組む、と答えました。デジタルシティズンシップとは、情報技術の利用における適切で責任ある行動規範のことです。他に、成年年齢引き下げを目前に控えた若年消費者教育、ウッドショック対策なども質疑しました。最後に、茨城自民党の岡田拓也委員が、4月臨時会で可決した岩旅安心割事業に地域経済支援の内容が拡充された。どのような手段で周知に取り組むのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、県内観光事業者への支援のため、土産店などで使えるクーポン券発行などを追加提案した。クーポン券取扱店を募集する際、 県はもとより市町村や商工会、観光協会などを通じ、地元中小事業者の参加を促すよう周知を図る。利用者には対象宿泊施設や旅行会社、取扱店舗などを専用サイトに掲載するなど、わかりやすい情報提供に努める。感染拡大防止を図りつつ、観光需要の早期回復に取り組む、と答えました。他に、ワクチン接種の課題、教員免許更新制度についても質疑しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトの促進区域はどこか。プロジェクト推進のため設置される官民協議会にはどのような事業者が参加予定なのか。との質問に対し、県は、茨城港と鹿島港の周辺自治体を想定。協議会への参加は促進区域の立地企業を想定しているが、新たに水素などの新エネルギー供給などに関わる事業者が現れれば、様々な参加の形を考えていく、と答えました。カーボンニュートラル、炭素中立とは、経済活動などにより排出される温室効果ガスを、排出の削減や吸収などにより、相対でプラスマイナスゼロにすることであり、茨城カーボンニュートラル産業拠点創出プロジェクトとは、大規模産業からの排出比率が高い本県産業において、カーボンニュートラル、炭素中立への取り組みを成長の原動力とするためのプロジェクトのことです。本県の臨海部をビジネス促進区域に設定し、官民連携により関連産業の集積や将来を担う新産業の創出促進などに取り組みます。次に、DX イノベーション推進プロジェクトはこれまでの ICT 推進と何が異なるのか、DX を課題解決へとつなげる視点を持つことが重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、県は、DX 推進は AI や IoT を活用した企業改革や新ビジネス創出など新たな価値創造と捉えている。同プロジェクトではデジタル技術の活用により地域課題を解決するための新たなビジネスモデルを確立し、その成果などを県内に横展開することを想定している。これにより企業などが課題解決を図る際の着想の視点を提供していく、と答えました。DX、デジタルトランスフォーメーションとは、デジタル技術やデータの活用などが様々な社会領域に浸透することで、社会生活をより良い方向に変化させることです。自治体業務についても DX を推進することで、業務の効率化、新たな住民サービスの向上などにつなげていくことが求められています。他に、ワクチン大規模接種、県職員子育て応援、女性活躍推進プランなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。森林保障環境税を活用した霞ヶ浦流域における生活排水対策について、これまでの進捗状況は、との質問に対し、県は、森林保障環境税導入当初の平成22年度の生活排水処理率は6割台だったが、令和2年度には8割を超えた。泳げる霞ヶ浦を目指すにあたっては 100% にしたいと考えており、生活排水対策に力を入れて進めている、と答えました。生活排水処理率とは、流域内の総人口に対する下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽等により生活排水を処理している人口の割合のことです。次に、県が許可した土地の埋め立てについても、違反事案には改善命令や許可の取り消しが必要である。また、 捨てられたまま未解決の事案が多く、やり得を許さない素早い対応が求められているが、所見は、との質問に対し、県は、違反を発見したら即座に停止を指示し撤去させる。違反が続く場合は許可の取り消しを念頭において対応する。また、未解決の事案に対し、やり得は許さないという姿勢で早期発見、早期対応に努めていく、と答えました。他に、カーボンニュートラル技術実証推進事業、台湾の半導体大手企業の筑波市進出による期待なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。地方衛生研究所はコロナ禍の中、PCR 検査を行うなど、重要性が再認識された。さらなる機能強化が必要だと考えるが、そのための課題は、との質問に対し、県は、地方衛生研究所は重要な調査研究機関であり、施設や機器の整備の充実、専門職の確保などが一層必要になってくる。予算や人材育成の国の支援強化に向けて、地方衛生研究所が法律上位置づけられることが重要だと考える、と答えました。次に、感染拡大市町村の指定、特に再指定の場合は、指標に基づき機械的に判断するのではなく、市町村の人口やクラスターの発生した場所など、地域の実情やその背景を検討し、柔軟な運用ができないか、との質問に対し、県は、感染拡大市町村の指定は、感染拡大の予兆を捉え、早期に先手を打った対応を実施するために導入している。意見を参考に今後検討していく、と答えました。他に、五輪業務従事者へのワクチン接種、コロナ禍の電話相談事業なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。旅行前に新型コロナウイルス感染症の検査を受けた県民に宿泊割引などを行う、いば旅安心割事業は、経済活動を行いながら感染拡大を抑えるモデル的な事業として進めるべき。ワクチン接種者も事業対象としてはどうか、との質問に対し、県は、県民が安心して旅行できるようしっかり準備して進める。今後、一般の方へのワクチン接種の普及状況を踏まえ、ワクチン接種者も対象とすることを検討する、と答えました。次に、宿泊事業者感染対策支援事業は、利用者の安心の面からもスピード感を持って実施すべきだが、具体的内容は、との質問に対し、県は、パーテーションなどの必需品購入や非接触チェックインシステムの導入などを対象に補助する予定。県内宿泊施設に広く案内し進めていく、と答えました。他に、米を中心とした農産物輸出の販路開拓と所得確保、リーディングアグリプレイヤー育成確保事業の進捗と進め方なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。工業団地開発では、開発と同時に企業誘致を進めるなどスピード感が大切。新規の工業団地造成と質の高い雇用創出への今後の取り組みは、との質問に対し、県は、つくばみらい市福岡地区の開発を着実に進めるとともに、造成前に企業を募り、早期立地を目指す。新規造成については、開発可能性調査により事業性などを踏まえ検討する。若者が働きたいと思える雇用環境づくりに力を入れる、と答えました。次に、道路や河川などの整備に関し、長年同じ内容の要望を続けている市町村がある。形式的な要望になっているのではないか、との質問に対し、県は、 要望事項は市町村における優先整備の意向として捉えている。継続して要望されている箇所もあるが、今年度は全体で16箇所が新規要望となっている。要望の受け方については今後検討していく、と答えました。他に、河川の監視体制の充実、コロナ禍での茨城港ひたちなか港区の貨物の現状と今後の取り組みなども質問しました。最後に、文教警察委員会。コロナ禍における部活動の感染症対策や熱中症対策に今後どう取り組むのかとの質問に対し、県は、感染症対策として県外遠征の自粛、練習試合や大会2週間前から検温を実施すること、体調に変化があれば練習や大会に参加しないことを指導している。熱中症対策として、身体的距離を空けてマスクを外すことや、マスクの着用時は呼吸の激しくなる運動を控えるよう周知している、と答えました。次に、教員不足は本県だけではない。教員確保のために、長い間講師をしてきた優秀な講師を活用するなどが考えられるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、県は、全国的に教員不足となっており、関東近県でも志願者数が減少している。教員確保のため、豊かな経験のある退職者を活用するほか、教員選考試験において講師等経験者特別選考を行うなど、志願者を増やす試みを継続し、優秀な教員の確保に努めている、と答えました。他に、教職員の不祥事根絶に向けた取り組み、犯罪被害者支援の条例への見解なども質問しました。次に、変革期をリードする新時代の茨城づくり調査特別委員会の開催についてお伝えします。第1回委員会が5月24日に開催され、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、茨城大学名誉教授のユーファー氏より、県財政の現状と課題などを説明いただくとともに意見交換を行いました。その後、県総務部から県の財政状況などについて説明を受け、質疑が行われました。6月16日には第2回委員会が開催され、全国地域情報化推進協会地域情報化アドバイザーの吉本明平氏より、自治体の DX、デジタルトランスフォーメーションなどを説明いただくとともに、意見交換を行いました。その後、県総務部から DX によるスマート自治体の推進などについて説明を受け、質疑が行われました。今後も次期県総合計画の指標とするとともに、変革期の時代をリードする強い財政基盤と行政運営を構築するため、引き続き精力的に調査検討を進めてまいります。次に、茨城県議会改革推進会議の開催についてお伝えします。第1回茨城県議会改革推進会議、小川一成座長が5月17日に開催され、早稲田大学マニフェスト研究所事務局長の中村健氏より、議会改革の成果とはをテーマに、改革のポイントなどを説明いただくとともに、意見交換が行われました。その後、都会議長より諮問された議会改革の検討テーマをもとに、議会の監視機能強化や ICT 技術の活用など、改革すべき項目が座長案として提示されました。議論の結果、答申を待たず速やかに実施していくべき措置として、常任委員会における審議の進め方の見直しや、委員長口頭報告の簡略化が議決され、議長へ申し入れが行われました。6月14日には第2回会議が開催され、 前回の会議で提示された改革項目に加え、休日議会や女性の議会参画に向けた受け入れ体制の整備などについて委員より追加提案があり、それらを含めて活発な委員間協議が行われました。今後も県民目線に立った議会改革を進めていくため、引き続き検討を進めてまいります。次に、決算特別委員会の設置についてお伝えします。令和2年度茨城県一般会計決算、同特別会計決算及び同公営企業会計決算を総合的かつ一体的に審査するため、15人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置しました。選任した委員は次の通りです。委員長、村上則夫、茨城自民党。副委員長、戸塚清、茨城自民党。委員、細谷則之、茨城自民党。福地源一郎、茨城自民党。川口正也、茨城自民党。加藤昭義、茨城自民党。星田浩二、茨城自民党。塚本和也、茨城自民党。豊田茂、茨城自民党。坂本龍二、茨城自民党。石塚隼人、茨城自民党。遠藤誠、県民フォーラム。八島勲、公明党。しだら恵美子、立憲茨城。中村隼人、無所属。声の県議会だより第130号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和3年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。